乗せてってもらうのが一番いいんじゃないかなというふうに思っ で、いくらぐらいの費用になるかということはまた、その宇都宮さんに調べていただいて、それで、ここにまた発表したいというふうに、思っていますので、できるだけ、多くの方が心がけて、参加していただければありがたいというふうに、思います。それから、前ですね、このちょっと体が悪くて、この御所が重くてですね、お寺にお参りするときに持ってこれないという人のために、その箇所を御所をコピーしますよというふうに言ったんですけど、その当てずっぽうにですね、そのコピーをまあたとえ5枚でも10枚でもしてても、その人がお参りしないということがあったりしてですね、もう何も使われないで無駄になってしまうということがあるので、まあお香以外の時でも結構なんですけど、お参りするときに、今日行きますからお願いしますというふうに言っといていただければ、その分だけ、このコピーして、それもちょっとね、目が不自由だっていうことであればちょっと大きくすることもできますので、なんていうんですかね、武将じゃなくて、本当に体がそういう状況だという時には、そういうふうに、この電話をいただけるようにしてもらいたいというふうに思います。さて、今読んだところですね。今読んだところは、先月のところも、この寿春天皇御所だったんですけども、あまりにも短くてですね、短すぎるので、ちょっと、御所で言うと、1173ページです。帰って、御所を開いて読んでいただければ、本当にありがたいと思うんですけども、大事なことですので、そこのところをですね、その近辺、そのところをちょっと読みますね。この世間の疫病は、殿の申すがごとく、年帰りなば、神へ上がりぬと覚え候ぞ。十羅節の御計らいか、今しばらく世に追わして、物をご覧あれかし。また世間の過ぎえぬようばし嘆いて人に聞かせたもうな。もし去るならば賢人には外れたることなり。もし去るならば祭司が後にとどまりて恥を言うとは思わねども、男の別れの惜しさに他人に向かいて我が夫人の恥を皆語るなり。これ一人に彼が咎にはあらず、我が振る舞いの足かりつるゆえなり、というところ、いうことが、この御所の中に、この、書いてあるんですね。で、どういうことかというと、その当時ですね、この鎌倉に、この疫病が、この流行してたんですね。何年も続くところのこの大干ばつで、食べ物がですね不足して栄養不良が起こって、体の抵抗力がですねこの弱くなっているところに、この流行り病がですねこのずっとこの蔓延して、たくさんの人がこのバタバタバタバタとですねこの死んでいく、そういうこの状況というものがあったんですね。で、そのことに対して、この四条金吾が大聖人様にですね、その話したか手紙に書いたかわかりませんけれども、四条金吾がですね、この疫病はですね、この鎌倉だけにとどまらないで、やがて、この年が変わってもですね、どんどんどんどんこの全国に広がっていって、 その京都の神、神方へ、この神方へもずっとこの病気というものがですね、この広がって、この、行くでしょうというふうに、つまり鎌倉から見ればですね、京都がこの神方、神、だったわけですね。今東京に行くのを登るっていうふうにこの言うんですけども、本当はその東京に行くのは下るっていうのがその当時の考え方だったわけですね。朝廷がいるところがその神という考え方ですので、そういうことなんですね。で、この辺を中国っていうふうに言いますけども、九州から見て京都に登っていくその間にあるから、この中の国と書いて、この中国というふうに、ここら辺をのことを言うわけなんですね。で、そういう意味なんですね。で、当然、四条金吾が言うように、きっとそういうふうになるであろうというふうに、私も思いますと。ですね。で、これは、当然、その、大干ばつで、食糧なんで、そして体が弱っていて、そしてその病気が流行ってということなんだけども、そのことが今この世の中にその起きているということは、十羅刹の恩計らいかですね。今しばらく世に追わして物をご覧あれかしというふうにあって、これは法華経に書いてあるところのですね、この天変地異飢饉疫病のそういうこの末法のこの要素というものがここにこの現れているんではこのなかろうかと、そのことを通して本当にたくさんの人が真実の法というものが何なのかということをこの見つけようとする気づきたいというふうに考えるかどうか、その世の中の様子というものを私たちはこの南無妙法蓮華経の方でなければならないということを釈迦し訴えながらこの見ていようというふうに、まあ、思うということなんですね。そして今読んだところ、最初に読んだところ、また世間の過ぎ得ぬよう橋嘆いて人に聞かせたもうなというのが、こういう時代ですからね。で、四条金吾は、この主君から、この憎まれて、そして、この、閉門失居というか、謹慎の処分に、この、させられている。この状態なわけですね。だから世間の過ぎ得ぬよう橋っていうのは世の中が辛いとか主君に仕える宮遣いが辛いとかそういうような嘆いてっていうのはそういうような愚痴を人に話して聞かせるなとね。愚痴は身を滅ぼす。身を破る。ああでもない、こうでもないという愚痴。これは、弁解で、今の現実というものを、時間を戻して変えるということはできないんだと。今あることがどれだけ不当な、身に覚えのない冤罪であったとしても、今こうであるということを今変えることはできないんだから。そのことをね、よくたらればって言いますよね。たられば。ああ、こうだったらよかったのに。こうすればよかったのに。というふうに、たられば。ね、レバニラ炒めみたいですけど、そういうたらればで、この世の中を、この、ああでもない、こうでもない。で、そういう、愚痴や弁解っていうものは、ほとんど、みんな、人のせい。自分は、 正しいんだけど、あの人がこうしたから、あの人がこう言ったから、あいつがああしたから、こうしたから、というふうに、自分は何にも悪くないんだけど、全部人が 100% 悪いというふうに考えて、自分自身を顧みるということができない。そういう考え方。で、それでこの愚痴をですね、ボロボロボロボロ言えばですね、相手は、うん、そうかそうかって嬉しそうに聞いてくれるけれども、はぁ、あいつはこんな人間なんだ。はぁ、あいつはこんな風に人のせいにしてるんだ。っていう風に、この愚痴は相手にとって餌になると。ね。はぁ、いいこと聞いたと。あいつはこんなことが、こんなことを思ってるんだなと。ね。あいつの弱みはこういうところなんだなと。あいつが悪口言ってた、あいつのところ行って、あいつがこうやって言ってたぞって言ってやろうと。いうふうに、人の喧嘩、人のトラブルが大きければ大きいほど楽しいと。いう人間のこの餌になってしまうから、また世間の過ぎえぬようばし嘆いて人に聞かせたもうなと。言っちゃダメだと。今あなたが主君から憎まれている。そのことをボロボロボロボロ愚痴を言って、主君だってひどいよな。なんで俺のことを分かってくんないのかな。というふうに愚痴を言う。その時は、ああそうだな、お前の言うとおりだ。っていうふうにしてニコニコ、その口裏を合わしている人間も主君のところに行って、四条金吾ってこんなこと言ってましたよ。というふうに餌になる。だから絶対に自分は、そんなやましいことはしてないと。無実の罪だというふうに思っても、そのことを絶対に人に話して聞かせるということをしちゃいけないと。余計にあなたの身が滅びるということを言ってるわけなんですね。ねえ、これは四条金吾だけの話じゃないですよね。本当に。この人だけは、自分の味方だろうというふうに思っても味方であってくれる時もあるし、敵になってしまうこともあるわけだからね。その時その時の状況でね、そうなりますね。そしてもし猿ならば、賢人には外れたることなりとね。もしそういう愚痴を垂れ流すようなことをすれば、賢い人とは言えないよと。ね。賢い人とは言えないよということは、愚かだと。ね。もし言ってることが事実であっても、今、謹慎、主君から憎まれて謹慎されているということが現実なんだから。これは不当だというふうにどれだけ訴えても、その不当な現実を変えるということができないことを、自分が愚痴を言って、愚痴を垂れ流していたならば、それは賢い人じゃなくて愚かな人だということなんですね。もし猿ならば、妻子が後にとどまりて恥を言うとは思われども、男の別れの惜しさに他人に向かいて我が夫の恥を皆語るなりと。ねえ、奥さんもね、この主人がね、そういうことを言ってるとね、そうすると奥さんもね、奥さんは他人に対して、うちの主人っていうのはね、こんなろくでもない、こんなアホなんですよ、ということをね、その奥さんも、この主人の愚痴を他人にその語るようになると。ご主人が奥さんに対して、このこうだ、ああだっていうふうに愚痴を言えば、それを聞いた奥さんが今度は他人にその愚痴をですね、この語って、その聞かせるように、このなってしまう。ね。それだけじゃなくて、うちの主人はこんなんだ、あんなんだっていうふうに、 この主人の恥をですね、普段からのずーっと恥を、結婚してからのずーっと積もったものをずーっとこう喋って、あの時はこうだった、ああだったっていうふうにして、その喋るようになると言うんです。ね。しかし大聖人様のすごいところは、その女の愚痴はいいって言うんです。女の愚痴はいいと。これ一重に彼が咎にはあらず。それは奥さんの愚痴は、それは仕方がないよと。それはみんな主人の身から出たサビなんだからと。みんなあなたがその源の原因なんだから、奥さんがそうやって言うのは、それはしょうがないことなんだと。いうふうに、この大聖人様はおっしゃるわけなんですね。ね。だから、あんたがしっかりしてなければ、奥さんもそうなると。ね。だから、あなたが、その一番の源として、そういう今の状況のことを、一人で、自分で、ね。自分で抱えるということは大変かもわかんないけど。だけども、それをぐっと自分でこらえて、そして、自分は、ただ、主君と自分の関係とか、同僚からそういうふうに疎んじられてるとか、そういうことじゃなくて、大聖人様は、四条金吾に、あなたは法華経の行者なんだから。あなたの中心は、あなたの武士としての出世とかそういうことじゃなくて、あなたの根本は南妙法蓮華経なんだから。だから、我慢して我慢できないことは絶対にないはずなんだということをこの四条金吾におっしゃってるわけなんですね。おっしゃってる。ね。あんたの愚痴はダメですと。奥さんの愚痴はいいと。ちょっとどうかなと思うんだけど、奥さんだって法華経の信じしてんだからどうかなと思うんだけど、だけどあんたが今しっかりしなくて、あんたがその中心になって頑張らないでどうするんだということをこの大聖人様はおっしゃってるわけなんですね。さっき言ったようにね、一番最初に皆さん方と短いですけど読んだ、また世間の過ぎえぬよう橋、嘆いて人に聞かせたもうなと。ですね。本当に私たち自身、私たち自身に信仰してるわけだからね。だから、信仰していない世間の人と同じレベルで、愚痴を言えば、必ず身を滅ぼして、必ず他人の餌になる。そのことは、もう間違いない事実、ということになりますよね。だから、そうならないように、そうされたくないから喋んないじゃなくて、自分の中心は人間の個人的感情の愚痴ではなくして、南妙法蓮華経の信仰をしてるんだと。これを私たち信仰者が、その南妙法蓮華経が根本だということを忘れて、世間と同じレベルで愚痴を言えば、必ずそれは信心から離れて、ただの餌になってしまうということを絶対に忘れちゃいけないということを大聖人様はこのそこまで細かにこの四条金吾に注意をされているわけなんですよね。だってね、たくさんの家来がいて一人だけ家でじっと謹慎だというふうに言われればね、そら、愚痴りたくもなるよね。愚痴りたくもなるよ。だけど、ここは我慢のしどころで、これを乗り越えていかないでどうするんだと、いうことを、この大聖人様は、そこで気づいてもらいたいと、いうことを、この言われている、そのところなんですね。だから、今の言葉遣いと違いますから、ちょっと難しいなと、いうふうに思うんですけども、この法悦の日々もね、五書全部やってると、五書よりも厚くなっちゃうからね、解釈が。 あるからね。だけどここのところはね、この関連御所っていうところはね、はしょりすぎだなと思いますよね。これじゃあ読んだってわかんないもんね。世間の過ぎえぬよう橋嘆いて人に聞かせたもんなんて。ここだけ読んで、さすがだなって思う人は誰もいないよね。だから、ちょっと省略しすぎだなと思うんですけども、まあ、それでまあ、私が話をする出番が回ってくるから、まあ、しょうがないんだけど、だけど、それをね、この言葉を見て、ああ、こういうことを大聖人様がおっしゃってんだな、ということを自分の身にも当てて、その考えてもらいたい、というふうに思うんですよね。愚痴って言ってもね、このレベルがあるから、レベルが。ね、くだらない、あの人ツンとしちゃってさ、とか言って言うくだらない愚痴からね、まあ、高度な愚痴って言ったらあれですけど、新人に関わる、そういう、その愚痴であったりね、この、しますけども。もう本当にそのくだらない壊れたレコードみたいな愚痴はお互いにその心がけて自分が信仰者だっていうことを見失わないでこの言葉を考えていかなきゃいけないというふうに思うんですね。